フェイストゥエースの薄い峠音楽堂本舗。いらっしゃいませ。 FM 軽井沢から高原の風に乗せていろんなものをお届けしております薄い峠音楽堂本舗、ご案内いたしますのは私エースです。どうぞ最後までごゆるりとおくつろぎください。
この番組は株式会社 T&M オズマ尾崎ミュージックマネージメントオフィスの協力でお送りします。風と海からそれだ
皆さんこんばんは、薄い峠音楽堂本舗でございます。ですね、先週ついにですね、フェイストゥエース春のツアーライブゴーズオンが、無事、終了いたしまして、もうね、3月11日ですかの東京秋葉原から始まって、3,4,5,6 と4ヶ月、全国18カ所、回りましたね。18本の春のツアーが無事終わりましてね、今回のツアーも本当に楽しかったです。改めましてね、あの春のツアーにご参加いただいた皆さん本当にありがとうございました。そしてね、今回のツアー目玉はやはりあの新曲ですね、ホンダの新曲サルベージ、そして僕の新曲のシティライフ、この2曲がね、ツアーを通して、皆さんの前でね、その生まれたての曲をご披露して、そしてライブでずっと育てていくというね、それがまあ今回の春のツアーの、まあ、一つの目玉だったんですけども、それがすごく曲が成長いたしましてね、これでもうこれからレコーディングにね入るわけなんですけれども、なんかすごくいい形で今回も新曲が成長してくれたな、育ってくれたなと思っております。本当に楽しいツアーでしたね。そしてまたその新曲をレコーディングして、それから、昔のね名曲、埋もれていた曲とかね、そういったものを新たにアレンジし直して、音源を作って、で秋のツアーはそれを持って回るというね、そういう段取りになってますんでね、これも楽しみにしていただきたいんですけれども、それからね、あれですね、最終日の、渋谷デセオでの、ツアーが終わった翌日、僕はあの東京の吉祥寺のねシルバーエレファントというねライブハウスで、これちゃんエースちゃんがございましてね、僕はあの吉祥寺はね、子どもの頃もそれから、高校時代なんかも足しげく通ってましたし、大学時代もよく行ってたところなんですけども、ライブハウスってあんまり出たことなくてね、吉祥寺でね、あのインストアライブとかね、そういうのは何度かやりましたけども、シルバーエレファント名前は知ってたんですけども、今回僕初めて、出たんですけども、すごくいいライブハウスでしたね。あそこはまたなんかやりたいなと、思いました。で、フェイストゥエースとはまた違ってね、これちゃんエースちゃんでの演奏はあのギターのね演奏が中心になるんですけど、もちろん歌もねフェイストゥエースの楽曲をまあ 5,6 曲、必ず、やるんですけれども、それ以外はもうギターを弾き倒すというね、これがまたね本当に最近楽しくて楽しくてね、これちゃんエースちゃんに参加しだした頃はものすごく僕あのアドリブで、あのその場の思いつきでこうギターを弾いていくっていうね、インプロビゼーションアドリブって言いますけども、それが非常に苦手だったんですけども、やっぱりこう長いことやっていくうちにだんだんあの好きになってきましてね、本当にあのあれなんですよ、決まったフレーズって全然なくてね、 もちろん是方さんと合わせてこうユニゾンだったりハモったりするフレーズってのは決まってますけども、それ以外のそのいわゆる間奏のギターソロってやつは何も決まってない、その場の、ね、感じたままを弾く、そういうね、あのフェイステースではあまりない形の演奏なんですけども、これがまたやっぱり楽しいですね。でね、まあ、いろんな曲、是方さんのね楽曲があるんですけども、中でもね、あの一つ僕この曲が大好きだっていう曲がありまして、チャーチオンザヒルというね、是方さんがだいぶ昔に、作られた曲なんですけども、その、感想のソロをね、ちょっと曲調からこうなんとなくね思い浮かんで、インスピレーションで思い浮かんで、あのギターシンセでね、サックスの音で、ソロを取ることにしたんですよ。なんか雰囲気がすごく合うんでね。で、あのギターシンセに入ってますサックスの音なんですけど、まあ、あのアルトサックスなんですけども、あのギターって結構高い方の音もいっぱい出るんでね、音域が広いんで、あの高い方の音を弾くと、あのアルトサックスというよりはソプラノサックスみたいな、音になるんですね。これがまたねすごく気持ちよくてね。で、初めてその曲もちろんアドリブで弾いた時にねふっと思ったんですけども、これはなんかアドリブっぽい、その場のノリのフレーズというよりは、いかにもこういうメロディーでもう決まってますみたいなね、決まったメロディーを弾いてます風なフレーズを弾くとすごく合うな、この曲に合うなと思って、毎回それを意識しながらね、でもアドリブなんですよ、全編アドリブで、なんか決まったフレーズなんか一個もないんですけども、もうさも最初から決まってたような、ソロ、これを弾くというのがね僕の中でテーマになってましてね、これが結構楽しいんですよ。またね、今度しばらく、これちゃんやすちゃんは秋まで、ないんですけどもね、また秋の東北ツアー4日間ありますんでね、それを楽しみにしておきたいと思います。さあ、お便りの方をね紹介しましょう。ですね、春のツアーの感想がね来てますんで、紹介しましょう。 S さん、クラゲさん、番頭さん、こんばんは。千葉県のりんともです。6月2日の秋葉原クラブグッドマンでのライブに参加しました。今回の春ツアー2回目の参加でした。前回は4月の郡山、2ヶ月経って季節の花も桜から紫陽花に変化するように瀬戸りも変わってました。その中で今回大きく変わっていたのは新曲、私が聞いたのはクラゲさんが作られた曲をクラゲさんが歌ったもの、でも今回はエースさんが歌ってる。これがエースさんやクラゲさんがおっしゃる新曲が成長しているということなのか、なかなかできない貴重な体験ができて感無量です。どう違っているのか、どう成長しているのか、文章で表現できない貧弱な私の語彙力をお許しください。そしてエースさんの新曲、これは前回郡山でエースさん、クラゲさんからエースさんの新曲受け取りましたという産声の瞬間のみしか聞けなかったので、生で聞けることを心待ちにしておりました。エースさんのおっしゃる通りアメリカンなロック、とても新鮮に感じました。もしかしてライズとかで感化されたのかしらとかいろいろ想像してしまいました。これらの曲がもっともっと成長して新しいアルバムに入るんですね。本当に本当に楽しみです。こんなアルバムを楽しみにしているなんて何年ぶりかしら。こんなにワクワク感やドキドキ感、そしてときめきを与えてくれるフェイス2エースに感謝しかございません。この日はライブ直後に京都へ向かったエースさん、とてもタイトなスケジュールだと思います。クラゲさんもきっと連日アルバム制作で作業とかなさっててお疲れが溜まっているのではないでしょうか。どうぞ、お二方お体にはお気をつけてくださいということで、りんともさんありがとうございましたね。そうですね、秋葉原終わった後僕は最終に近い新幹線に乗ってね京都行ったんですよね。さあもう一通来てます。Sさん、クラゲさん、こんばんは。新潟のジュンです。6月秋葉原のバンドライブに参加しました。すっかりご無沙汰してしまい、4ヶ月ぶりに参加したら新曲が2曲もできていました。曲が生まれて育つ過程まで共有できるなんてフェイス2エースのライブはお得ですね。クラゲさんの新曲は軽やかな感じで、エースさんの新曲はゴリゴリのロックな感じ、どちらも素敵でした。エースさんの曲を聴いて何も知らないのに勝手にエースさんの人生を振り返ってジーンとしてしまいました。 これからアレンジが入って進化していけば、今の状態の曲はもう二度と聴けないと思うので、なるべく間隔を空けずにライブに行って成長を見守りたいです。 CD になるのも楽しみにしています。それから今回は今日初めてフェイストゥエイスのライブに来たという方とお話しする機会があったので、子さんを装っていつもだったらライブの後にエースさんと握手とかできるんだけど、今日はちょっと違ってと必死の弁解をしたり、かっこ翌日が琴引き浜の日でした。そうですね、クラゲさんのところに、一緒にご挨拶に行ったりしました。久しぶりのライブはとっても楽しくて、フェイストゥエースの良さを再確認しました。首の筋肉痛が治るのが寂しいくらいですまた参加しますね、ということでありがとうございましたね。で、新潟のじゅんさんよりね、リクエストをいただいております。リクエストは、7歳の息子のお気に入りで、曲の中ではこれをかけてとせがまれる、曲をお願いします、ということで今日の1曲目聴いてください。フェイストゥエースで風と貝殻。はい、ですね、ツアーが終わって、秋に出る、アルバムのね、今制作作業に入ってるんですけども、今どんな状態かと言いますと、本田がね、自宅のスタジオで、どんどんどんどん音をね作り込んで、いってる最中でございましてね。で、僕はその間何をしているかというとですね、ジャケットにね、歌詞とか載せるじゃないですか。その歌詞をね、のテキストを今全部作ってるんですね。で、作ってそれを山ちゃんの方に、プロデューサーの山ちゃんの方に送って、ジャケットのデザインに入ってもらうんですけどもね、今回古い曲とかもあるんで、前の歌詞カードをね、見ながらいろいろ考えてたんですけども、ちょっと表記をね、変える、ひらがなだったところを漢字にしてみたりとか、文字の間を詰めたりとか、それちょっと変えてみようかな、ずっとステージで歌ってきて、なんかこことここの文字の間隙間空いてるのはなんかちょっとちょっと違うなとかね、そういう本当に詩の意味とかも考えながら、それからここは漢字にした方が分かりやすいんじゃないかなとか、そういうところをねちょっとずつ、変えて、今作ってます。それからやっぱりジャケットに載るクレジットのね、いろいろどこそこのスタジオの名前とかね、エンジニアさんの名前とか、そういうのも全部クレジットしなきゃいけないんで、そういう細かい作業を今僕がやってて、そして今月の中旬から、レコーディングスタジオに入って歌を取ったり、ギターを取ったりというね作業に入っていくんですよ。この辺もねちょっと楽しみでね、どんな風に 昔の曲をもう一回歌い直すんですけども、どんな風になるのかなっていうね、まあ、昔の雰囲気にとらわれずに、ライブでずっと育ってきた曲の今の雰囲気を今の僕の声で、歌っていこうかなと、そんな風に、思ってるんでね、まあちょっとカツカツのスケジュールですけれども、なんとか9月のツアーには間に合うんじゃないかなと、今一生懸命やってますんで、まあ楽しみに待っててくださいね。ちょっと僕もちょっとワクワクしてるんですよ。で、いつもみたいなね、全部書き下ろしの曲だったりすると、本当にレコーディングの作業をしながら詞がまだできてないとかね、そういう結構辛い状況が毎回あるんですけども、今回はそんなことがないんでね。で、アレンジももう、なんていうか方向性とかも決まってますから、ね、ライブでずっとこう培ってきた、少しずつ変化してきた、アレンジみたいなものをね、今の音で、再現しようと思ってますんで、楽しみにしててください。さあ、お便りの方また紹介しましょう。岐阜県の文江さんからいただきました。ごめんください、 A さん、倉部さん、こんばんは。5月30日東京の高田馬場での音楽室 DX、での A さんの単独版アンプラグドスギちゃんスペシャルにお邪魔させていただきました、ということでありがとうございます。私の場合、名古屋岐阜以外は遠征お泊まりになるので、このライブに行きたいって思っても行けないことの方が多いのが現実、優先順位をつけなければいけません。そんな中でこんな感動を2度も味わえるとは。4月30日の相馬でのアンプラグド、心斎橋相馬ですね、大阪の、アンプラグドの単独班に行けて、そこでアカペラの桜を聴かせていただけました。相馬の PA も新しくなってのアンプラグド、アカペラで歌い上げられた桜は本当に、相馬に桜吹雪が散ってるかのようでした。番組での朗読の桜の記憶もよみがえり重なり、それはもう大号泣でした。もう二度と聞けないかもしれない、そう思ってました。関東の皆さんがアカペラの桜を聞きたいとエースさんに訴えられていたなんて、これっぽっちも知らず、高田馬場でのアンプラグドに、期待されていたことも全く知らないで5月30日の単独班に行ったんです。高田馬場音楽室 DX でのアカペラの桜は相馬での桜とも違って、デッドなストレートな歌声で、ステージとの距離も近い中での桜はこれまた圧巻で、またまた大号泣。まさか聞かせていただけるとは思ってなかったし、全く期待もしてなかったので、しかも私2度目、相馬と音楽室 DX 両方とも、相馬にも必ず行ってるわけじゃないし、高田馬場だって数ヶ月に一度ぐらいしか行けないのに、そんな私なのにもう二度と聞けないかもしれないと思ってたアカペラの桜を二度も聞かせていただきました。本当にありがたいです。ありがとうございます。私もう死ぬのかもってくらいのありえないありがたい体験です。30数年前初めてステージでギターを弾いてらっしゃるエースさんを、見たあの日、まさかアカペラで歌い上げるエースさんを見る日が来るなんて全く想像すらしませんでした。颯爽とギターを弾いて、歌声はコーラスで聴ける程度、まあそうでしたね、これはね。数年後にちょっとだけボーカルを取られる曲もできたけど、ソロアルバムを出されたけど、当時エースさんの歌声はとっても希少でしたから、今感無量ですけどね。でもね、アカペラで歌い上げるエースさんと、ライブの後私に、何を言ってんのか、全然わかんない、と、ものすごく嫌な意地悪顔で言い放つエースさんが、同一人物だとはとても思えない。あんなに感動してあんなに泣いたのに、私、岐阜弁でエースさんに話してないし、エースさんって二人いるでしょ。30数年前、ステージでかっこよくギターを弾いてて、手の届かない存在のエースさんに、ボロクソに言われるようになるとは思いもしなかった。感動したから今回はこのくらいで、エースさんどうもありがとうございました。ということでね、単独班のね、アカペラの、これもそうですね、大阪でね、やって、広いスペースで、声とかギターの音が、わーっとこう会場中に響くようなね、そういう相馬の、中で、アカペラで歌ったのと、高田馬場の音楽室 DX はね、割と小さい箱でね、客席との距離もすごく近いんで、なんていうんですか、マイクを通してこうちょっとそうですね、40センチ50センチ離れたところに 置いたマイク1本でギターの音と声を取るんですけども、そのマイクで拾った、自分の声がこうスピーカーから出るのと、生の声も一緒にこう混じって響いてたんじゃないかなと、あのスペースではね、とってもなんか両方全然違って面白かったですよ。さあもう一つ行きましょう。 A さん、クラゲさん、こんにちは。東京の高子です。5月30日単独班、ザ通学路アンプラグドスペシャル超最高でした。毎月ここで行われる A さんのアコースティックライブは本当に本当に素晴らしくて、毎回感動してます。正直単独班にお邪魔するたびに大満足だった感想をお送りしたいのですが、さすがに毎回はさぞかしうざいと思うのでぐっとこらえて自粛しています。いいんですよそんなね。でも今回はそういうわけにはいきません。素晴らしいライブの数々の中でも格別に秀逸でしたので、我慢できずに感想を述べさせて、いただきます。無論熱量高めです。この日はお久しぶりのスギちゃんご登場。矢入りギターのね、杉でできたギター、杉と奈良の木でできたね、国産材で作ったギターなんですけどもね、それを、使ってますけども、2週続けて、京都でのイベントのため、いつもの彼は関西にステートのこと、いつもの彼ってのは最近使ってる矢入りのギターのことですけどもね、おかげでスギちゃんの出番が回ってきて、私たちも恩恵に預かりました。スギちゃん、音はもちろんシックな色合いがかっこいいですね。そうそう、かっこいいといえば A さんの髪が久しぶりに短くなっていて超爽やか。タモリさんのように髪切られたんですねと心の中でつぶやきました。タモリさんのように言ってたら髪切ったって言わないとダメだよ。マイクや PA を通さない生音による贅沢なアンプラグド、一応マイクは通してるんですけどね、雨が溶けるようで優しい音色にじんわり包まれて幸せでした。この日のための趣向を凝らした素敵なセットリスト、バリエーションが豊かでいろいろな世界を味わいました。守備範囲の広いエースさんの凄腕っぷりが一段と際立ちますね。アルファ波、セロトニン、ドーパミン、なんだかわからないけど幸せ物質で満たされまくりでした。ここまでも十二分に大満足の、素晴らしいライブでしたが、さらにこの上スペシャルな大トリが、ちょうど1ヶ月前の心斎橋荘まで話題になっていた春の一品をご披露してくださったのです。その話を聞いた時、ライブに行けなかったのが残念で残念で、後悔の種となってくすぶっていたのですが、まさかこの日聞かせていただけるとは。追い風がぐんぐん吹いてくるようなワクワクした感じや、新しい何かが芽吹くような未来への期待、この曲から伝わってくるメッセージがストレートに胸に響く圧巻のパフォーマンス、 あまりの衝撃に、鳥肌が立ちました。エースさんの声、地熱のように温かくて優しくて力強くて、宇宙で一番大好きです。日頃呼吸するようにフェイストゥーエースの音楽を聴いていますが、唯一、聴かないと決めている時があります。それはライブからの帰り道です。その日耳にしたライブの音はその日限りの非売品、ベストな形で奏でてもらった素晴らしいサウンドを余すことなく堪能していたいからです。言わずもがな、この夜もそして翌日も絶品な時間を何度も反芻しました。最高に素敵な至福のライブありがとうございましたということでね、本当にありがとうございましたね。まあ桜のアカペラ、そうそうしょっちゅうやるわけにはいかないんですけども、またそのうちね、気が向いたら、まあ桜に限らずなんかアカペラが似合う曲やってもいいかなとはちょっと思ってますけどもね。ということで、高子さんからリクエストをいただいています。これからが旬のこの曲をお願いしますということで、今日の2曲目聴いてください。フェイストゥエースでレイン。
I'm not afraid to die.
はい、そろそろお別れの時間が近づいてまいりました。番組では皆さんからのお便りをお待ちしております。メールの方はace775honpo@yahoo.co.jp、ace775honpo@yahoo.co.jp、お手紙の方は郵便番号 381-8799 381-8799 長野東郵便局支所箱68号、薄井峠音楽堂本舗、こちらの方までお願いいたします。さあ、この収録がね放送になっている頃からもうあれです、夏の、浴衣祭りがね始まっております。今回もねあちこち行きますけども、長野にも行きますよ。7月の20日と21日ですかだったかな、長野の上田ね、上田で、土曜日がですね、21日の土曜日が上田イオンで僕一人でミニライブ、入場無料のミニライブをやります。そして22日日曜日上田映劇で、フェイストゥフェイス浴衣ライブやりますんでね、よろしかったらお越しください。お待ちしております。それでは薄井峠音楽堂本舗、またのご来店をお待ちしております。
この番組は株式会社 T&M オズマ尾崎ミュージックマネージメントオフィスの協力でお送りしました。
雲を追い越すよ。